スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
先週は海外取材をされていたとお聞きしたんですけれど、
ニューヨークに行ってきまして、台湾のまあ HTC っていうスマホメーカーの取材に行ってました。
はい、
で、まあ今ね、スマートフォンってなかなか差別化しにくい中、HTC はそのカメラの、スマホのインカメラ、
はい、
内側のカメラを強化して、今の世界中でそのセルフィーっていうのが流行っていて、とにかくみんな自撮りをするので、はい、まあ自撮りがしやすいスマホ。で、さらには、GoPro みたいなこうちっちゃいカメラ、スマートフォンと連携するちっちゃいカメラを発表してて、まあ、とにかくカメラで生き残ろうとしてるような、そんな発表会でしたね。
どうしてもインカメラって画素数が下がってしまうっていうのが今までかなりネックだったんですけど、うん、この HTC の実際はどうなんでしょう、画素数とか。
あの1300万画素なんですけど、外側、裏側のカメラも内側のカメラも1300万画素なので、どっちでも綺麗に撮れると。
同じ画素数なんですか。
うん、同じ画素数で撮れるっていうところは特徴なので、もしかすると今後、まあ、こういった製品っていうのは他社からも出てくるのかなっていう気がしますね。
ちなみにあの、まあ、今回ね、日本から石川さんが取材に行かれたということですけど、
はい、
他の国からの取材陣も結構いらっしゃいました。
今回その HTC すごい気合い入ってて、だいたい世界30カ国、
600
人ぐらいを招待したと言われているので、まあ、HTC 最近あんまり元気なかったんですけど、今回この新製品でなんとか盛り返そうとしてる感じはしてましたね。
まあ、かなり世界的にもね、話題になるという感じでしょうかね。
そうですね、
はい、では今日のメニューです。特集は格安スマホを使いこなそう、MVNO 徹底解説です。
ね、今年、まあ、格安スマホ本当にブームになっていて、まあ、ヒット商品とかっていう風にも言われてますのでね、まあ、実際 MVNO を使う上でね、どこが大切なのかというところを、まあ、解説できたらいいなと思いますね。
はい、この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
スマホナンバーワンメディア、ラジオ日経第一短波では 3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz、 3つの周波数でお送りしています。またラジコでも日本全国無料でお聞きいただけます。さて、まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。それでは最初のニュースです。LINE 新サービスを続々展開することを発表。10月9日、LINE は事業戦略説明会を開き、今年の冬をめどに LINE Pay を開始すると発表しました。LINE Pay はオンライン決済などに使えるサービスで、あらかじめ銀行口座などからチャージしておく方法のほか、クレジットカードの登録も可能となっています。なお、LINE アカウントでつながっているユーザー同士での個人間送金も可能になるとのことです。また LINE はソニーミュージックと ABEX の3社で新会社 LINE ミュージックを設立し、楽曲配信サービスの LINE ミュージックを提供すると発表しました。提供開始時期やサービスの内容の詳細は今後発表されるとのことです。その他、今年の冬に原宿で LINE ストアを期間限定オープンさせるなど発表もされています。多方面にサービスを拡大する LINE は今後ますます注目されそうです。
ね、LINE、まあ、世界で5億人以上のユーザーがいるというところで、まあ本当ね、スマートフォンユーザーがもう当たり前のように使うサービスになってますけども、はい、やはり、まあ、LINE からするとそのまあ収益化といいますか、みんなに無料で使ってもらっているので、いかにお金を稼ぐかというところで、まあ、いろいろと頑張っているのかなという感じだと思います。
は
まあ、どうしてもねスタンプだけでは限界もありますので、まあ、こういった決済ですとか、あとまあ音楽配信ですとか、まあ、こういったところに力を入れてくるというところだと思います。なのでまあ LINE としては今後まあ Apple の対抗軸になるというか、まあ、Apple が十分ライバルになるというような感じになってくるでしょうし、はい、世界で展開する上にはまあこうしたねビジネスモデルを作っていくというところは欠かせないのかなと思いますね。
はい、ちなみに石川さん LINE はお使いになられてますか？
使ってますよ。もう本当にあの、ね、スタンプも送りますし。
スタンプ送るんですか石川さん？
たまに送ったりしますよ。
あ、うん、そうなんですね。ちょっとイメージにはなかったので、
う
ん、
そうですか。いやたまにねそれこそスタンプ買ったりもしますし、面白い。
あ、そうですか。
あと厄介なのが、はい、やはりね企業が出してるアカウントのスタンプとかっていうのは、ついついこう登録してねゲットしたくなってきしまうので。あ、
友達登録ですよね。
はいはい、はい、なので忘れてるとピュンピュン企業からメッセージが飛んでくるっていうのは、はい、楽しくもありちょっと迷惑だったりもするかなっていうところもあったりしますし、はい、あと最近 LINE ですとやたらとこうなりすましとか、こ
う、ね、ニュースになってますよね。
昔のそれこそね i モードのメールみたいに結構迷惑 LINE みたいにも飛んでくるので、今後ここ LINE としてはまあ、それは飛んでこないようにするための強化策っていうのも必要になってくるのかなと思いますね。
はい、では次のニュースです。総務省 ICT サービス安心安全研究会報告書案を公開、意見募集を開始。総務省は10月10日 ICT サービス安心安全研究会報告書の案を公開し、この報告書案に関する意見募集を開始しました。この報告書案の中では SIM ロックについて、最初からかけないか利用者の求めに応じて原則として解除可能とすることが適当といったことが述べられています。その他、携帯電話の料金制度、解約時の条件、販売奨励金、通信サービスにおけるクーリングオフ制度の導入などについても述べられています。この報告書を参考に総務省は制度設計や法令整備などを行っていくとされており、今後の携帯電話サービスに影響を与えていくことが予想されます、
ね。まあ、総務省頑張ってると言いますか、まあ、SIM ロック解除についても、まあ、かなり、ね、強制的に今後は、ね、解除させていく方向にあるというところからすると、はい、まあ、期待半分不安半分といったところなのかなというのは思います、うん。でそれこそなんて iPhone なんて3キャリアで同じ端末を今ね流通しているの で、
で、ね、
もし iPhone で SIM ロック解除になるとすぐ別のキャリアとか、うん、MVNO を使うとかみたいなことも可能になってくるので、まあ、競争は加速するでしょうし、まあ、一方で携帯電話会社もおそらく逃げられないように、まあ、いろんなね、うん、下取りとかやれ2年縛り3年縛りみたいなものも出てくるでしょうし、このあたり結構いろいろと混乱が起きてくるのかなと思いますね。
これはクーリングオフ制度の導入などもいろいろ検討されるかもということなんですけれども、はい、ユーザーにとってみては、まあ、使う側はこれはいい方に変わっていくと考えていいんでしょうかね。
そうですね、まあね、総務省としても、ね、ユーザー保護のためにクーリングオフ制度導入したいって話はしてますけども、うん、一方で、まあ、お店からすると負担も増しますし、うん、もしかするともうクーリングオフ制度導入されたから携帯電話会社の、ね、ショップやめますとかっていうところも出てくると、うん、ショップが減っていく可能性もあったりするので、ユーザーの不便にもつながるので、この辺こうどう動くかっていうのはね、これからまだまだ分かんないところいっぱいありますね。
そうですね、今後の影響が気になるところですね。では次のニュースです。アップル10月16日に新型 iPad などを発表か。アメリカの複数のメディアが報じたところによると、アップルは10月16日、日本時間では17日に特別イベントを開催するとのことです。この特別イベントでは新型 iPad などの発表が予想されています、
ね。まあ、ほぼ iPad が出るんじゃないかというところはもう確実なのかなというふうには思います、
はい。
で、あとまあ、ね、Apple としてはその iMac 向けの OS であるまあヨセミテといったものを正式発表するといった話もありますので、iPad と Mac の連携で Apple としては差別化を図っていくというような方向性がまあ発表されるのかなと思いますね。
9月に iPhone6 が出たばかりで、まあ、Apple 製品が出るたびに世界中で話題になりますけどね、この新型 iPad ってどんな感じなんでしょうね。
ね、噂ではちょっと薄くなるんじゃないかっていうふうに言われてますし、あとまあ指紋認証機能も乗るんじゃないかっていうふうに言われてますので、はい、まあ、この辺ね、噂が正しいかどうかっていうのをねチェックするのも楽しいのかなと思います。
はい、それではこの後は今日の特集です。 マホナンバーワンメディア、ポッドキャストにラジオ局として最も早く取り組んだラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。
格安スマホを使いこなそう、 MVNO 徹底解説。スマートフォンを使っているとどうしても気になるのが料金のこと。ガラケーの時より高くなるので二の足を踏んだり、今スマホを使っている方もなんとか安く済ませる方法がないかとお考えの方も多いのではないでしょうか。そんな時ちょっと気になるのが格安スマホです。そしてこの格安スマホを支えるのが MVNO なるもの。今日はこの MVNO や格安スマホを手掛けている方をゲストにお招きしました。インターネットイニシアティブ IIJ ネットワークサービス部モバイルサービス課担当課長の佐々木太さんです。佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐々木さんとはですね、今年の3月 MVN を盛り上げるイベントで、知り合いまして、でその後いろいろとね MVN の事情についてこう、ね、取材させていただいているといった感じでございます。
まだ半年ぐらいのお付き合いというか、
はい、で今年非常に格安スマホ盛り上がってますけども、実際その佐々木さんとしてこの MVNO の事業に取り組まれたって大体どれぐらいの期間なんですか？
はい、IIJ が MVNO をサービスを始めたのが2008年になりまして、その立ち上げの時から MVNO の仕事をさせていただいています。今年で7年目ということになります。
今年格安スマホ盛り上がってますけども、さらに盛り上がるきっかけとなったのが先日の iPhone6 なのかなと思うんですけども、はい、実際 iPhone6、今回ね Apple Store で SIM フリー版が売られたということもありますけど、 IIJ にとって iPhone6 の販売って実際どうでしたか？
我々も iPhone6 が SIM フリー単として、日本で輸入品ではなく販売されるようになるのはおそらく数ヶ月の後の話になるのかなというふうに思っていたんですが、9月の9日の、イベントで、9月の19日、キャリアモデルの iPhone6 と同日で、Apple Store で販売をするという話はかなり驚きでした。
中国人がねすごい習いましたけども、中国人の一方で日本人も買って、しかも MVA の SIM カードで、みんな使ってるという状況になってますけども、
この先ほどからですね単語に出てきている MVNO なんですけれども、こちらが格安スマホを支える仕組みということなんですけれども、こちらの MVNO について改めてですねちょっと私からご説明をさせていただきますと、MVNO とは日本語訳では仮想移動体通信事業者ということになります。これ英語で言いますとモバイルバーチャルネットワークオペレーター、この頭文字を取ったものですね。携帯電話や PHS などの物理的な移動体回線網を自社では持たず、実際に保有する他の事業者キャリアから借りて自社ブランドで通信サービスを行う事業者のことを言います。
本当今年格安スマホ会社盛り上がってきて、MVNO の会社もいっぱいあるんですけども、その中でも IIJ さん比較的、サポートが強いといいますか、そういったこともあって今回お呼びしたといった感じです。先週ね打ち合わせしてる中で、格安スマホ特集しましょうっていう中で、プロデューサーが買ったばっかりでIIJ のユーザーだったということもあり、だったら呼ぼうってことで
急に決まったんですよね。
佐々木さんに来ていただいたという感じでございます。
ありがとうございます。本当に、
大変光栄です。で
そんな中でもよくその、格安スマホと言われてますけども、そもそもなんで安いのか、こんだけキャリアがね高い料金取ってる中でこの MVNO がなんで安いかっていうのは実際佐々木さんこれどういうことなんですかね？
よく言われるのは MVNO は自社で基地局や非常に運用にお金のかかる設備を保有していないから安いんだというような説明をされることが多いんですが、我々もキャリアからネットワークの設備を借りるにあたっては不当に安い金額で借りるということはなく、むしろキャリアさんと同じ原価でビジネスをしていますので、そこのところは若干違うのかなというふうに思っています。やはり我々がキャリアさんと違ってですね、どうしても持っていないものというのが一つはショップ、販売店網ですね、こういった販売店網と というところをキャリアさんは非常に多数お持ちになられていると、反面 MVNO はこういったショップを持たずに、いわば保険でいうところとの通販型に近いようなビジネスモデルを取っているということで、非常にそこのコストが安くなっている。ここがまず一つ安い理由としては挙げられるのかなと。あとは広告とか、キャリアさんであれば非常にテレビ CM 盛んにやられていますけれども、MVNO はそういうところも非常にコストをセーブしていて、料金的に安くなっているということなのかなというふうに思っています。
そうですよね。でキャリアショップなんてね、各社だいたい2000店以上全国にありますし、CM だってね、もういろんな有名なタレントさんですとか女優をね使ったりしますんで、そういったことはあんまりせずに、ね、できるだけコストを抑えてるっていうところが、MVNO の特徴なのかなという感じだったりしますけど、一昔前ですと MVNO の SIM カードってね、データ通信しかできないという感じでしたけども、最近ではね、普通の電話もできるようになって、さらにナンバーポータビリティでこうね、キャリアから移行することも今可能になってたりするんですよね。
はい、IIJ の場合、今年の3月から音声通話付きサービスということで、我々はミオフォンという愛称で、呼んでいますけれども、このミオフォンのサービスの方を始めまして、その後契約の方は順調に伸びてきていると。特に iPhone6 が発売をされてから、このミオフォンの販売数というものが非常に増えていまして、しかもその多くが MNP を利用して、他の携帯キャリアさんから番号を持ち込んでいただいているということが、我々としても非常に驚いています。
非常に好調というのは大体どれぐらいな感じなんですかね。なかなか言いにくいかもしれませんけど、具体的
にですね、本当に9月の19日以降の取扱量はそれまでの大体2倍から3倍ぐらいなってるかなというふうに思っています。
なかなか、普通のユーザーからするとあんまり聞いたことない会社で、自分の番号を持っていくって結構ね、大きなジャンプなのかなっていう気がするんですけど、そういったのもだいぶみんな意識しなくなってきてるっていう感じなんですかね。
本当にそういうところでは僕らとしてもやはり MVNO がどうしたらブレイクをするのかというのは、非常にこれまでも真剣に悩んでいたところではあったんですけれども、ある意味で iPhone6 が出て、多くの方々の意識が、僕らが何をしたというわけでもなく、どんどんと変わっていった、スマートフォンの、契約の仕方、利用の仕方が、お客様の中で着実に変わっていってるということを今本当に日々実感をしているという状況です。
一言に MVNO といっても、それこそね、 IIJ もあれば日本通信もあったりビッグローブもあったりとかっていうね、昔からやってるところもあれば、さらに言うと新しいところいっぱいあったりですとか、あとね、家電量販店ブランドでやってるところもあったり、さらにはね、スーパーがやってたりですとか、様々あったりすると思うんですけど、そんな中でその IIJ が選ばれている理由ってどこにあると佐々木さん思われてますか。
はい、一つはやはり我々のサービスとして非常に特徴がいくつかあるかと思ってまして、一つはやはり本当にスマートフォンに必要な通信サービスを、ある意味で気ままにご利用いただけるところがあるのかなと。例えば2年間の携帯電話では一般的な縛りと言われているものがなかったり、あるいはその料金そのものも、非常にリーズナブルな金額で、例えば2GB のパケットのデータ通信の契約が900円からということで、キャリアさんのパケットの値段からするとですね、本当何分の1というような金額で提供しているということが一つはあるのかなと思っています。また例えばその我々のサービスをお客様がその個性に応じて様々な利用方法でご利用いただける、例えば我々でいうとファミリーシェアプランと呼んでいるんですが、一つの契約で SIM カードを3枚お出しをしますということで、この3枚をご家族で分け合っていただくとか、あるいはスマートフォンとタブレットでそれぞれ使っていただく、もしくはご実家のフォトフレームに入れていただくとかですね、車にそれこそ Wi-Fi ルーターを置いて車の中でも常時タブレットが使えるようにしたいとかですね、本当に僕らから見ても多様な使い方をしていただいている、こういうことができるというのも僕らを選んでいただけている一つの理由になっているのかなというふうに思っています。
その点でいうと、そのキャリアの場合ですと、それこそキャリアショップに行ってちょっとつながらないから何とかしてくれみたいな、こうね、駆け込んでいろいろと対応してもらえたりできますけど、その MVNO の場合なかなかね、サポート体制ってどうなのかなっていう、そういう心配があるんですけど、その点 IIJ の場合どうですかね。
そうですね、やはりショップ網が既存のキャリアさんに比べると非常に弱いというところは、まあ、我々の、まあ、弱点かなというふうに思っていまして、これまでは割とそのお詳しい方、自分で多少のトラブルを解決できる利用者の方が中心だったなと。今SIM フリーの iPhone6 が登場して以来急激に伸びているというところで、お客様も当然詳しい方から少しずつシフトをしていくということも当然我々も予想している中、今石川さんがご指摘をいただいたような問題というのはこれからどんどん我々にとっては深刻な問題になっていくだろうというふうに思っています。まあ、当然ショップを多数開設をするということはこれはまた一朝一夕でできることではないというところもあって、まあ我々としてもなかなか既存のキャリアさんと同じような解決方法というのは難しいと思っていますが、まあそういった取り組みも地道に進めていくということと、例えばソーシャルの取り組み、例えば我々で言うと、まあ、Twitter のアカウントであったりブログであったりというもので、お客様に必要な情報をもうお届けをする、もしくはお客様からのちょっとした質問であったり、こういったことをまあどんどん解決をする、お手伝いをしていくとかですね、こういった取り組みをしていく、もしくは今東京と大阪で、開いている、まあ、ミーティング、ファンミーティングのようなものでお客様と触れ合う機会を設けていく、こういう取り組みを進めているところです。
いや、一回そのファンミーティング取材させていただいたんですけど、もう濃い人がいっぱいいるんですよ。
濃い人、
若干こうスマホに熱い人たちがこうねワンサワンサといて、まあ、それはそれ面白かったんですけど、まあ、そういった声をちゃんと吸い上げて次のサービスに生かそうとしてますし、まあ、この辺ってねいろんな MVNO 会社ありますけども、あんまりやってるとか少ないので、まあ、IIJ 非常に面白い会社だなとは思いますね。
今そのサポート体制のお話が出てきたんですけれども、そもそもその格安スマホを使う際に注意したいこととしてですね、いろいろ言われているものがありますが、もともとは通信キャリアからまとめて回線を借りて、それを小分けにしてリーズナブルな形で提供しているので、たくさん使う人はキャリアとの料金の違いが出てこない、そしてもう一つがキャリアメールが使えない、さらに格安スマホ業者により品質サービスに違いがあるなどの問題が指摘されているんですけれども、佐々木さんは実際にご自身で使われているということで、はい、それもまたレポートにまとめて出しておりますよね。
はい、今年の5月の展示会でお話をさせていただく機会がありまして、まあ、そこでは我々の家族の使い方というものも実例にちょっとお話をさせていただいたということがあります。はい、
ね、その IIJ9 月18日にまあ新料金プランみたいなのを発表されてますけども、7ギガで比べた場合ってこれはまあもうキャリアよりも安いっていう感じでいいんですかね。
そうですね、今回の、料金プラン改定では、まあ、キャリアさんのバケットのパックというものを、まあ、十分に意識をしたラインナップと価格ということでさせていただいていまして、7ギガのファミリーシェアプラン、2520円というのは非常に競争力のある価格になっているかなというふうに思います。
じゃあもうキャリアと比べても安いと言い切れるぐらいな感じ
です、ね、
はい、あれですかね、その音声いっぱいする人にとってみるとキャリアを選んだ方がいいって感じになっちゃうんです
ね。そうですね、キャリアさんの場合は特に新料金プランと言われているものでは、国内の電話に関してはかけ放題という形になっていますが、MVNO ではなかなかまだそのかけ放題とか、まあ、無料通話分というのは提供することがまあ難しいというところもあり、まあ、電話を多用される方、どうしてもお仕事上待ち受けだけではなく発信で積極的に電話を使いになられる方には少し MVNO というのはまだまだ選びづらいところはあるのかなというのは大事な注意点だと思います。
はい、さて石川さん、そして佐々木さん、はい、これまで格安スマホ MVNO についていろいろお話ししていただいたんですけれども、やはり今後についてですね、リスナーの皆さんもそして私も個人的にすごい気になるところなんですけれども、佐々木さんの今後に対する思い、どういったふうに今見ていらっしゃいますか？
そうですね、我々としてはこれから先 MVNO が、今のドコモ、KDDI、ソフトバンクに並ぶ新しいスマートフォンの選択肢として十分に皆さんに、ご利用いただいていくようになるのではないかというふうに思っていますし、ぜひ、まあ、そうなっていけばいいなというふうに思っています。
はい、さて石川さん、佐々木さん、これまで MVNO についていろいろとお話しいただいたんですけれども、まだまだ聞き足りないことが山ほどあるなというふうに思いましたので、 よろしければぜひですね、また佐々木さん来週もここにいらしていただいてお話しいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日はインターネットイニシアティブ IIJ ネットワークサービス部モバイルサービス課担当課長の佐々木太さんをお迎えしてお送りしました。またぜひ体験記のその後教えてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。また番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。そしてツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。皆さんからの特集企画、そしてこんな話が聞きたいななどというご要望をお待ちしています。さて石川さん、
はい、
来週ですがどんな内容になりますでしょうか。
ね、今日の佐々木さんの話は結構面白かったですし、でさらにまあ自分の聞きたいことの半分も聞けてないので、
はい、
ちょっとね無理を言って来週も来ていただいて、まあ、MVNO の話、まあ、その2といった感じでやりたいなと思っておりますね。
はい、初のゲストにして2週連続出演と
ねえこんなに話が膨らむとは正直思ってなかったと言いますか、はい、まあね佐々木さんもね本当お話面白いですし、
そうですね、
うまいですので、まあ、これね膨らんでしまったなという感じですね。
はい、その MVNO 関連でですね、リスナーの方からメッセージをいただいているのでちょっと一通ご紹介していきたいと思うんですが、
はい、
里間さんです。 MVNO の今後について、特に au 系ソフトバンクモバイル系がどうなりそうか、またこれはないなというもの、もしくは難しそうとか何かあれば教えてくださいということでした、
ね、KDDI がこの間、ね、MVNO の新会社を作るというのを発表してまして、まあ、自社でもやるし、はい、まあ、回線を他社にも貸し出すというような発表をしています。で今まで、ね、MVNO ってドコモの回線を基本的に借りてる会社ばっかりだったので、ここに KDDI が本格的に参加するようになると、もしかするといろんな競争も起きるでしょうし、将来的には値下げ競争みたいな可能性もあるのかなっていうのが可能性としてあると思います。でこの辺じゃあ実際どうなるのかっていうところも、まあ、来週ね佐々木さんにいろいろ聞けたらいいなと思ってますね。
そうですね、またいろいろ掘り下げてですね、リスナーさんからこの MVNO に関しては他にもいろいろメッセージをいただいてたようなので、
はい、やっぱり MVNO と一言で言ってもね、いろんな会社もあってわからないことだらけだったりするので、まあ、この辺ねこの番組でこうねすっきりさせられたらいいなっていうのもね個人的に思ってますので、はい、また来週もね盛り上がるといいなと思いますね。
はい、ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。それではまた来週。